はい、おはようございます。皆さんを歓迎いたします。 You're welcome to us this morning. I would like to read the scriptures. まず御言葉をお読みしたいと思います。 Today's text is 1 John chapter 5 from 6 to 12. 今日のテキストは第一ヨハネの手紙の5章6節から12節です。第一ヨハネの手紙5章6節から12節です。今日私がお読みいたします。この方は水と地によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけではなく、水と地によって来られました。御霊はこの方を証しする方です。御霊は真理だからです。三つのものが証しをします。御霊と水と地です。この三つは一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しなのですから。神の御子を信じる者はその証しを自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じていないからです。その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。このテキストから今日私は何を信じていますか、こういうテーマでメッセージをさせていただきたいと思います。今朝の読売新聞を見せたら、一面にこんな大きな記事が出ておりました。YouTube でご覧の方、そしてまた会場におられる方、ちょっと読みにくいかと思います。これは何が書かれているかといえば、トルコ・シリアの大地震のことです。で、トルコ・シリアの大地震、これを見ますとですね、皆さん、死者がトルコ側で 45,089 人、そしてシリア側で 6,781 人、合わせて5万人以上の人々が命を落としました。そして家屋の崩壊がトルコは214,577件、7棟、そしてシリアは10,000棟以上、そして被災者はトルコでは1300万人、1300万人以上、そして、シリアでは880万人以上ですから、約1400万人以上の方々が、ほどの方々が負傷しているということですね。被災額はトルコ側では342億ドル、シリアは不明だそうです。そしてトルコから他のところに避難した人の数が350万人です。350万人ですね。そして余震回数、その後に続いた地震がですね、なんと11,020回だそうです。もう尋常じゃないですね。もう大変な状態だったことがよくわかります。で、私が驚いたのはこの図なんですよ。ちょっと見にくいと思いますけど、この赤いところがですね、トルコで起こったところの約20年間のマグネチュード6以上の地震なんです。上の白いところが日本で起こったところの回数なんです。つまりトルコで起こったこの地震の回数よりも、日本で地震が起こった回数の方が3倍、4倍多くなっている。中でもここは、2011年には114回マグネチュード6以上のものが日本で起こっているということです。これは大変なことですよね。私たちはあまりこうニュースで聞かない限り耳にしないことでありますけれども、こうなってくるときに私たちは一体どうなるんだろうかと。決して明るいニュースは私たちはありません。ですから私たちは本当に心を騒がせることが多いんです。しかし皆さん、聖書はこう言ってますよ。5章4節、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世界がどんなシチュエーションになっても、どんな状況になっても、個人的にも、あるいはまた国、社会、どのような状況になったとしても、神様の御言葉は変わりません。そしてその中で、神を信じる者は勝利を得るとヨハネは言いました。ですからイエス・キリスト様を信じる者は強く生きることができるんです。私たちが喜びを持って歩むことができるのはイエス・キリスト様にあって可能です。それは私たち次第なんです。 イエス様というお方が共にいてくださらなければ簡単に崩れてしまいます。それでは世とは一体何でしょうか。第一ヨハネの2章の16節ご覧ください。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく世から出るものです。17節、世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。聖書は素晴らしい御言葉を私たちに送ってくれます。ここで誤解していただくんだ、いただきたくないことがあります。それは私たちは禁欲主義者ではないということです。イエス様の愛によって救われ、世の欲とは距離ができたものであります。世の楽しみとは全く違う喜びをいただいたものです。そして肉の思いや欲望に勝つものとされたと聖書は語っています。ですから世の生き方とか圧迫、いろんなプレッシャー、こういったことにも勝つものとされた。世にはない、世とは違った神の家族として、そして幸いな生き方ができるようになりました。それが神様を信じるクリスチャンの姿です。ヨハネは言いました。5章の5節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。これはここまでが実は前回約3週間前に私たちが学んだところのテキストですが、今日はその続きをお語りしたいと思います。皆さんのお手元の例面に従って大切なポイントを私は、2つお語りしたい。1つ、それは、3つの正しい証ということです。6節を読みします。この方は水と地によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけではなく水と地によって来られました。御霊はこれらのことを証しする方です。初めて聖書を読まれた方はこの言葉が一体どんな意味かなかなか理解しがたいかと思いますね。水においては母マリアから人の子としてイエス様がお生まれになったことを表します。ユダヤ人にとっては皆さん、水は母親の羊水から生まれるというそういう考えがあります。それはバプテスマも表しております。罪ある者が罪の許しの証として受けるべきバプテスマ、洗礼、清い神の御子イエス・キリスト様がお受けくださいました。罪ある者が受けるバプテスマをイエス様はその方としてお受けくださいました。そして地という言葉が出てまいります。地はもちろんイエス・キリスト様のあの十字架の上で流された御血を表しております。神の御子であるイエス様の清い血が流されたことによって私たちの罪を許す救い主であることが証しされました。それによって人類の救いが成就しました。でこの2つの歴史的な事実を私たちの心に絶えず証し続けて分からせてくださるのが御霊です。でこの3つ、御霊と水と地、この3つは一致していると聖書は教えています。御霊がそのように明かしてくださるのは、一つは御霊が真理であるからです。16章13節をご覧ください。その方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。14節、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。また旧約聖書の定めは水と血と御霊の3つが証しすることによっていわゆる旧約聖書が確かに保証され確定する、確証されるとヨハネが語りました。それが第一ヨハネの5章7節に書かれている御言葉ですね。3つのものが証しをします。皆さん、聖書は紀元前の時代から旧約聖書の時代からすでに先を神様はご自身のしもべたちを通して記されました。3つのもの、水と血と御霊、このものは一致するんだということを表されました。申命記の第17章開きますと6節にこう書かれております。2人の証人または3人の証言によって死刑に処さなければならない。一人の証言で死刑に処してはならない。 いわゆる証人というのは2人または3人いなければそれが立証されないということです。ユダヤの社会ではこの3という数字は完全数です。3人の証人があったならばその証言は有効になるわけですね。そうです。このように水と血と御霊の3つがイエス様を証ししているということです。そしてイエス様がどのようなお方であるのか、いわゆる人格です。どのような使命を持って来られているお方であるかを示しているんです。この3つは1つの証言をしている。これが5章の8節、御霊と水と血です。この3つは一致しています。皆さん、私たちの今生きる社会で一致するということがどんなに難しいことでしょうか。よく知っています。例えば世界を見てください。国と国が本当に心を合わせて皆さん一つになることは難しいことです。いや、一つの民族の中でさえ一つになることは難しいそうです。皆さん、会社においても学校においても、小さく言えば家庭においても、一つになるということは容易なことではないんですね。それほど難しいことですよ。しかし聖書はこの3つは一致しているとはっきりと明言しております。話変わりますけども、最近聖書考古学というのは著しい速度で発展してまいりました。中でも今世紀最大の発見と言われているのがあのイスラエルの司会写本です。司会の傍らの洞窟で発見された旧約聖書の巻物、それが発見されたわけですね。そしてそれは皆さん、2500年から約3000年前の巻物で壺の中に入っていました。考古学者たちが、また世界から集まって多くのボランティアの人々がその洞窟に入っていって、そして洞窟から巻物を外に出して、そして一つ一つですね、虫眼鏡を当てながらこの文字を拾っていったんですね。もう多くのところは虫が食ってしまって、このボツボツ穴が開いて、だいたい羊皮紙に書かれてますから、保存が割と効くんですけど、何しろ2500年、あるいは3000年近いものですから、虫が噛んでしまってこう欠けてるところあるんですね。でも聖書学者たちが、神学者たちがそれを一生懸命読んで、そしてつなぎ合わせていったところにですね、不思議です、私たちが今手にしているバイブルと全く同じなんです。しかも旧約聖書のイザヤ書は全巻が発見されました。そして文字通り一言一句同じであるということが立証されたんですね。これは不思議ですよ。ですから今世紀最大の発見であるということが言われておりますね。皆さん、一致ということには隙間とかズレがあってはならないんです。聖書の神様は全巻を通してイエス・キリストこそメシアだと語っています。そして昔も、そして今も同じようにそれを語り継げてまいりました。それが水と血と御霊、この3つが一致しているということです。ですから聖書は単なる書物だけではありません。水と血と御霊による一致の書物で、恐るべき書物であります。私たちが弱い時に、私たちが疲れた時に、私たちが行き詰まった時に、私たちに指針を与え、道を示し、勇気と励ましを与えてくれるものであります。神様は真理であるお方です。真理とは皆さん変わらないんです。不変です。そして不動です。皆さん、何よりも確かでなければならないのが真理です。この世の中で確かなものが欠けるんです。確かなものに欠ける。だから私たちは苦しみ、悩み、いろんな問題があるんですね。イエス様はこう言われました。ヨハンの福音書14章6節です。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ誰も父の御元に行くことはできません。神様の証、これは聖霊が示してくださる証言ですよ。神様がお語りくださるのが証です。この神の証で重大な事柄が実は私たちに語られている。それが証言なんですね。そうです。御子イエス・キリストについての証、これは証言であります。皆さん、ヨハネがこれを記したんですが、ヨハネはイエス様に出会ったんですよ。いや、イエス様の弟子たちなんで、イエス様と一緒に生活したんで、生き証人です。そうです。だから彼は確信を持って、私の信じたイエス様という方は こういう方だということは言うことができたんです。イエス様がよみがえられて復活された時も彼はそれを経験しました。そうです。皆さん、私たちは小さな事柄に関してなら、皆さん人の証言信用することができるかもしれませんね。初めから大きなことを言われたらびっくりして、そんなことは前つばだなと私たちは思うかもしれない。でも小さなことだったら、まあ信じてみようと私たちは思うかもしれませんね。そうです。しかし皆さん、小さなことを信じるということによって、それが積み重なることによって、私はだんだんその人が言っていることは確かだと信用できるようになるんですね。話変わりますけども、こんな話を私は聞きました。これは韓国系のアメリカ人のキム・ウィックスという方です。この方はですね、あの朝鮮戦争の時に視力を失って孤児院で過ごしたんです。そして彼はその後養子としてアメリカの養父母に迎えられました。養父母はクリスチャンだったんです。素晴らしいクリスチャンだったんですね。そしてそのキム・ウィックスを大切に育てました。彼は優秀な人で名門大学に進学しました。そして声、美声がの持ち主でありまして、彼は歌うことが得意だったんです。彼はそこで声楽を専攻して音楽家になりました。そして卒業して彼は伝道集会とか大きな教会の催し物で招かれて、そして牧師の前に彼が賛美をする、こういう働きをするようになりました。そして礼拝でもその美しい声を神様の前に賛美するその人になったんです。で、このキム・ウィックス氏がこう言ってるんです。人が目の見えない私を案内してくれるとき、100メートル先にある障害物があるとは言いません。目の前に水たまりがあるか飛ぶようにと言ってくれるんです。階段があるから足を上げるようにと言ってくれるんです。私を導く人を心から私は信じて、その言うことに従って一歩一歩足を踏み出せば、いつの間にか目的地についています。神様は私たちを導く方法同じです。神様は私たちを10年先20年先のことを示してくださるのではない、また私たちも分かりません。しかしただ今日何をすべきかを示してください。神様に一歩一歩従うなら、神様が明日導いてくださる。最後には約束されたその場所に私たちを連れて行ってくださる、こういう証をこのキム・ウィックス氏はしていました。私はこの証を聞かされて本当に心を動かされたんです。そうです、皆さん、なんという幸いではないですか。今日という日を、与えられた一日を誠実に神様の前に正しく生きるならば、その上に明日があるんです。明後日もあるんです。そしてその積み重ねが未来10年後20年後になっている。そう考えてくると、聖書の教えは確かなんです。私たちは神様を信頼しますというそのステップを今日しっかりと学ぶならば、さらにその上のステップだんだんステップが進んでいって、神様の大いなる証言も無理なく信じることができるように変えられていくんですね。そうです。5章9節こう書かれています。私たちが人の証を受け入れるのであれば、神の証はそれに勝る。そうですよ、御子について証しされたことは神の証なのですから。皆さん、私たち人間関係でも人を信頼しなければうまくいかないんです。そうでしょ、疑いを持って人の話を聞いたら絶対うまくいきません。でも逆に信頼して聞くならば、お互いの関係がよくいきます。これは商売をしてビジネスをしても基本ですよ。また勉強、学校に行って学問を学ぶのも基本ですよ。全てのベースは信頼というところに根ざしているんです。そうです、神について明かしされた聖書を信頼するということ、これが基本なんです。これができなければ、皆さん、どうして私たちは高飛びしてジャンプすることができるんでしょうか。いいえ、私たちは子供がいきなり大人になるのではないように、毎日毎日の積み重ねによって成長させていただくんですね。大切なことです。どうぞ覚えてください。3つの印、それは神様は水とそして血と御霊、これが一致する、このことが 旧約聖書、新約聖書を一貫して私たちに教えている第一のポイントであることを覚えてください。第二のポイント、それは神の証を信じる人です。十節お読みします。神の御子を信じる者はその証を自分の内に持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について明かしされた証言を信じていないからです。神の御子を、いわゆるイエス様を信じる者は、これはどういう人でしょう。これは自分のうちにイエス様を迎え入れている、その人のことです。御子を信じることと御子についての証を信じることは一つです。一方、神様を信じない者、信じない人がいます。その人も神様も神様の御子を信じない人で、神を偽り者としていると聖書は言っています。それは神様が御子について明かしされたことを信じないからです。神様を信じないことと神様を明かしない、信じないこと、神様の証を信じないことも一つなんです。つながっています。神様を偽り者とするのは自分の罪を認めない人のことであるとも聖書は言っています。5章10節、こう書かれていますね。神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について明かしされた証言を信じていないからです。皆さん、多くの人々は気がついていないんです。知らないんです。なぜなら神様を知らないからです。でも神様を知っている人はやはりこの言葉がはっきりと心に刺さると思いますね。神が罪を許されるという証を信じない人はいます。キリスト教は、聖書は、信じるだけで救われるという、そんな簡単に人の罪が許されますか。人生経験を踏んだ方はそのように言われますね。それほど深い傷を受けている、人を許すということは本当に難しいことであることをよく知っているからです。でも皆さん、考えてみてください。もし私たちが勉強することによって、あるいは修行することによって、私たちは何か徳を積むことによって救われるとするならば、できる人とできない人が出てくるんです。能力の違いもあります。神様は愛なるお方で、全ての人が、万人が預かることができる、その救いの道を開かれました。それは一点です。信じるということです。信頼するということです。皆さん、小さな子供がお母さんを信頼する、条件は何もないです。無条件ですよ。お父さんを信頼することも無条件です。うちの親に頼りないな、大丈夫かななんて言ってる子供はいないでしょ。でも私たちは完全でないです。不完全ですよ。こんな不完全な親でも小さな子供は親を信頼するんです。そのように私たちは天と地を作られた神様を素直に信じなさい、信頼しなさいと聖書は言っています。なのに信じられないという人はいます。それはまず聖書を知らないからですね。聖書を読まないからです。聖書の神様がどんなに幸いなお方であるかもわからないからですね。話変わりますけど、皆さん、日本で最初に電力の供給が始まったのはいつだと思いますか。1887年なんです。1887年ですから、もうだいぶ前ですよね。136年前に日本で初めて電気が入ったんです。ですから私たちは今この電気、もうこれは不可欠だって、電気がなかったらもう生活できない、まあ、最近の家は電気化された家がとても多くなったというふうに聞いておりますけど、そうです。電気はもう社会に本当に普及して、そしてしっかり社会の中に入ってますね。電気がない生活考えられないです。しかし皆さん、日本に最初に電灯が灯った時ですね、人々はですね、電線を伝ってコレラが蔓延するという風評被害が始まったそうですよ。これを私聞いてびっくりしましたね。今で言ったら笑い話ですよね。電気が灯った時にこれコレラが蔓延するという、今は私たちは笑うんです。でそのために日本の国でね、一般家庭に電気が普及するのが遅れたと言われています。電気会社はそうではない、電気会社とコレラは関係ないんだと、当たり前のことで今考えてみたら。でも皆さん、東北の風評被害のこともそうですよね。いわゆるフェイクニュースというのはそうですよ。 噂というのは根も葉も何もないことをですね伝えて、人々はそれを信じてしまうんですね。そうです、信じないというのは簡単なことです。私たちはですから信じることが難しい。皆さん、信じるということと信じないということでは大変な違いがあるんですよ。そうです、ヨハネは御子について、神様の証を信じる者は次のようなものであると言いました。それが5章の11節です。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。永遠の命、皆さん、私たちの生きる社会では永遠ということは使えないですね。なぜなら有限だからです。永遠はないんです。必ず何でも終わりがありますよ。永遠というのは無限なんです。終わりがないんです。でも聖書ははっきり言ってますね。永遠の命を私たちは見たので、この永遠の命が実はイエス・キリスト様ですよ。イエス様は昔おられ、そして今もおられ、これからもおられるお方ですから、イエス様が私は道であり真理であり命ですと言われた命は永遠の命です。誰でも私を信じる者は永遠の命を持ちますと約束されました。神様を信じるということはなんと素晴らしいことではありませんか。私たちに希望があるんです。私たちに光があるんですよ。世の中それがないために混沌として、本当に暗い社会になって、多くの人々が頭を抱え悩んでいるんです。でもそこにグッドニュース、良き知らせを神様は送ってくださいました。光なるお方イエス様は送られたんですね。そうです、私たちに永遠の命を与えるため。でも多くの人々はそのことを知りません。一つは聞かされていないから、一つは聖書を読まないから。でもここに幸いなニュースがあるということを私たちはお知らせしたいと思います。そうです、こんな話を私はこの前聞きました。お聞きください。ある教会で一人の姉妹がおられまして、お父さんが長い間糖尿病を患っていました。お父さんは約30年間糖尿病を患って苦しんでいた。そしてお父さんの心にはいつもですね、神様への憎しみがあったんです。俺がこんな風になったのは、神がいるならばどうしてこんな風に私を30年間も糖尿病で苦しむ、こんな状態にさせたのかと言って、彼の心には憎しみの思いが、いわゆる憎悪ですね、大きくなってました。しかしある日は、彼は病状が進んだ、そして進みました。そして病院のベッドに横たわるようになってしまいました。病院のベッドに横たわった時に、その彼のベッドの横にタンスがあったそうです。彼はそこで夢を見たんですね。その夢は、そのタンスの扉がぷわーっと開いたんだそうです。タンスの扉がファッと開いたらですね、まるでスクリーンのように、自分が歩んできた人生、その中で犯した罪の一つ一つがふわーっとスクリーンにね、こう浮かんできたって言うんです。彼はそれを一つ一つずっと見ながらですね、本当に心を刺された。そして彼はそこで悔い改めたですね、心を痛めました。そして目が覚めたんですね。そして翌朝、家族がお見舞いに来ました。で、お見舞いに来る前でですね、彼はイエス・キリスト様を信じると告白して、信仰告白してイエス様を信じる人になったんです。いやー、皆さん、彼は夢を見て自分の罪が示されてイエス様を告白した。ここまで私読んだ時に、先週の水曜日、私は不思議な経験をしたんです。どんな経験したかというと、今まで一度も経験したことのない経験です。私は69歳まで健康保険は歯医者さん以外使ったことなく健康でずっときました。69歳になって初めてダウンして健康保険を使うようになったんですね。それからずっと今まで試みの中、試練の中に置かれて今も戦いがあるんです。朝5時台に私は起きますけど、起きたら起きれなくなったんですよ。どうして起きれなくなったら、めまいが起こったんです。めまいもの、皆さん、このフラフラするというね、あの姉妹のようがどういう意味なのか分かりませんけども、めまいじゃなくてですね、パッと見たらですね、右と左のところがですね、この天井がですね、ひっくり返る、ぐるぐるぐるぐる、うわー ーっとまわりだしたんです。そんなこのめまいは私経験したことは全くなかったんですよ。でブワーッでもすぐ目閉じました。 目が回るんですから。で おトイレに行こうと思って立ち上がろうとしたんですけど起きられないんですよね。パッとそれで瞬間的に思ったのはね、日曜日の説教はどうなるか、パッと思うんです。やっぱり牧師ですね。いや思いました。神様に祈りましたね。神様どうしたんですか、 こんなこと私見たことありませんよ。それは朝の5時台ですよね。でしばらくして少し落ち着いてから、まあ、おトイレは行けたんですけど、帰ってきてもまだねめまいがこうひっくり返るんです。あっちこっちがね。それでこれはちょっとただごとではないなと私は思いました。そして朝の時間になって、まあ、その日もちろんこちらへ教会に来ることはできませんでした。朝食の時間になって、もちろん食事は取りません。家内がね、今日はあなた休んだな、こう言ったんです。神の声じゃないんですけど、家内が休んだらと言った言葉が私の心に引っかかったんですね。年中休みなく動いてますから、私は休んだらと言っても、さん一日休むってことそんなことしたことないんですよ。私は何をしようかなと私思って、その時ね、まあめまいがするけども意識はあるんですよ。何をしようかなと思って、そしてパッと見たパソコンが、いつもあのノートパソコンですか持ってますから、パッと開いたんですね。そしたら2019年に火の国大会で開かれた九州の、神道大会で講演された下稲葉康之先生のこの録音テープが1時間半のが3本そこに入ってて、これ昨年の10月に私いただいて、今までずっとね聞こうと思いながら、1時間半かける3回ですから4時間半5時間ですよ。とても聞く時間が私取れない、だから聞いてなかったんですね。あ、これじゃないかと思って、そして私はね、それから下稲葉先生のその講演を聞いたんです。2019年に下稲葉先生がコロナの前です、最後の講師で話されて、先生は確か昨年天国に召されました。先生はホスピス医であって、そして牧師であり、生涯で3つの教会をお立てになられた。私が尊敬する先生です。そして私たちの結婚式の指揮をしてくださったもう立派な先生ですね。でその先生が導かれた宣教師、導いた宣教師が私の出た神学校の先輩にあたるヨハネス・ルスコという先生ですね。そういう形で私がドイツへ留学した時も大変お世話になった先生でありました。ということで、まあ、ぜひこれは聞きたいと前から思ってたんですけど聞けなかったんですね。初めの下りは聞いてたんですけども、はい、でそれは聞いたんですね。それを聞いた時にですね、本当に先生がホスピス医として2000人以上の末期がんの人々を最後にどのように天国に送っていったかという話を聞かれました、挟まれました。まあ涙なしくして聞けないです。私がそうならなければ私は聞くことがなかったでしょう、きっと。でそれが終わった時ですね、めまいがなくなったんですよ。不思議ですね。で 夕方の時間になったらですね、はっきり立てるようになったんです。でもこれまた明日来るかもしれない、翌日の朝まためまいが来たらこれは大変だと思って、翌日の朝になって、木曜日の朝めまい全然来なかったんです。金曜日の朝も、土曜日の朝も、そして今朝日曜日の朝もめまいが来なかった。だから不思議な経験を私はさせていただいて、まあ、そういうこと主が私にお語りくださって、下稲葉先生がもう最後のラストメッセージだったの、彼がその話をしてくださって私に語ってくださったなということを私はそれを確認しました。もし皆さんがお聞きになりたい方は私に言ってください。お送りできますからお聞きになってください。ただ4時間半かかります。でも素晴らしい内容ですから本当に聞くに値しますね。ちょっと脱線しましたけどですね、先ほどの話ですよ。この糖尿病30年間も苦しんでいたお父さん、彼は以前は家族が教会行くことを非常に嫌がっていました。で家族が大変驚きつつ、家族がお父さんがねイエス様信じると言ったんですから驚いたんですよね。そして神様に感謝したんです。しかしその姉妹はお父さんをどうしても許すことができなかったそうです。 それはお父さんに対しての憎しみの思いが消えなかったんですね。長年病気を患っていたお父さんが、自分が教会に行くときに教会行ったらいけない、教会の悪口を言って、教会の罵って、そういうことを言ってるから、彼女はもう心の中にそれがずっと積もっていたんですね。そしてある時は教会に行こうとした彼女を迫害までしたそうです。手を挙げたのかもしれません。しかし神様は彼女の心に語りかけられた。そして彼女がお父さん I love you 愛してるよこう言いなさい。彼女は勇気を持ってそれを言いました。普段言うことは絶対なかったんです。彼女はね、父親から受けた傷があまりにも深かったためにずっとためらっていたそうですよ。しかし彼女はやっとお父さん愛してるよ Father I love you お父さん私は愛してるよ私は愛してるよそう言うと、お父さん何も語ることできなかったのに目から大粒の涙がポトリポトリと溢れて落ちてきたそうです。彼女は心の底にある傷が癒されるのを感じたそうです。その日彼女は父親と今まで話せなかった部分を埋めるかのように長い時間をいろんな話をいたしました。その後お父さんは苦しむことなく安らかに神様のもとに召されていきました。神様は墨に満ちた古い自我がエゴが死ぬことを願っていらっしゃるんです。このお父さん長い間娘さんを迫害し苦しめていた。でも最後は涙を流して悪かったと悔い改めたんですね。皆さん、私たちをキリスト様と共に新しく生まれ変わらせてくださるお方は神様です。神様しかおられません。それには私たちの自我が古い硬いものが死ななければならないんです。どうやって死ぬことができるんですか。誰でも自我があります。誰でもエゴがあるんです。イエス様の前に正直に自分の姿を表すことです。そして罪を悔い改めることですね。その時イエス様の血が私たちのその硬い自我を洗って許してくださる。たとえ火のように赤くても雪のように白くなると聖書は言っています。イエス様の流された血は私たちのその罪を清める、それだけの力がパワーがあるのです。イエス・キリスト様がこの地に来られた目的は私たちの魂を救うためでした。いかがでしょう。昨日も今日も変わることがないイエス様です。そして今も私たちを招いてくださっているイエス様です。本当に感謝です。私たちは何を信じているんでしょうか。長いクリスチャン生活が続く人は伝統的に習慣的に教会に来ているかもしれない。でも毎日が新鮮であるべきです。何を信じていますか。そうです、主は今日も私たちに大切なことをお語りくださいました。まとめてみたいと思います。それは3つの証を信じるものになりなさいということでした。水と血と御霊でありました。1つはこの3つの証の主である方がイエス・キリスト様であるということです。これをしっかり信じる、3つの証を信じる人になるということです。そして2つ目は神様は私たちを信じるだけで永遠の命を与えてくださるということ。これは神様からの恵みです。贈り物です。ありがとうと言って信じるだけでよい。これを素直な心で受け止めること、これが神様が私たちに願っておられることです。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。何を信じていますか。今の慌ただしい忙しい社会にあって、私たちはあまりにも心騒ぐことが多いのが日々であります。しかしその中で大切なことが何であるかということを教えていただきました。一週間に一度この礼拝の時間、心静めてあなたの御言葉を聞きました。あなたの御言葉によって私たちは心癒されるものです。そして私たちは救いに預かることができるものです。さらに私たちはあなたの祝福をいただくことができるものであります。そうです、感謝します。三つの証を信じる人に私たちはなりたい、そうあってたい、心から願うものです。そして三つの証を信じる人には永遠の命が与えられるということを 素直な心で受け止めることができるよう主を導いてください。今日礼拝に集われたお一人お一人を、また YouTube で参加してくださっているお一人お一人を、神様がご主権を持って祝福してください。そして神様の前に永遠の命に預かる喜びを、感謝を持ってこの週も歩むことができるよう祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持ちましょう。今日の礼拝に参加された皆さん、あなたの言葉で結構です。神様にお祈りをお伝えください。そして私も永遠の命を持ちたい、イエス様と共に歩んでいきたい、古い自我にエゴに死んで新しい自分になりたい、そう願われる方はそのようにお祈りください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。アメン。お読みいたします。お祈りいたします。失礼しました。この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、証ししてあなた方に伝えます。ヨハネは永遠の命であるイエス・キリスト様を見た人でした。そして証しした人でした。彼が心の底からこの素晴らしい良き知らせを愛する同胞たちに、また後世の私たちに書き記しました。私たちは素直な心でこの御言葉を信じることができるように、神様は祝福を与えてください。今日は礼拝に集われたお一人一人が天来の豊かな祝福に預かって、この週もこの月も歩むことができるように、主がどうぞお導いてください。今各自がお祈りをお捧げしました。その祈りとともに、この祈りも主がお聞きくださいますことを願います。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。